皆さんおはようございます。現在2022年4月16日朝の4時8分と書いてあります時計に。今回は、のテーマとしては、人の心というのは変わらないものだけど、とても時間をかけて変わっていくというお話をしてみようかなと思います。僕は、月曜から、金曜日まで8時間ほど、倉庫で働いています。で、まあ土日を休みという感じでやってるんですけど、まあちょっととある事件が起きて、それでそれに付随して今世の中で騒いでいるウクライナ問題とかともそのいろいろリンクすることがあって、なんだろうね、ここの世の中にはいろんな人がいて関わり合っていて調和しなきゃならない、その上でいろいろ考えていきたいなと思うことを、問題提起したくて、この4月16日今日の、ラジオを録音してみました。休憩をしていたら、ちょうど僕と同じような世代で僕より3つぐらい年上の人がですね、いやちょっとした事件が起きたんですよって話しかけてきたんです。ですね。それ何かっていうと、まあまあ食品を袋詰めする仕事なんですけど、で原料となる、ものを、ホッパーに投入しようとしたところ、バーッと投入し終わるか否かの時に、その製品の中に木くずが入ってしまっていた。でそれは実はそのフォークリフトで移動するときにフォークリフトの爪が、パレットを削ってしまって、それがまた箱に刺さってしまって、その木のくずが箱の中に入ってしまい、製品に木くずが紛れ込んでしまったという話ですね。当然まあ一つの製品というのはだいたい10キロとか、ね、10キロちょっと程度の製品なんですけど、結局その投入した人はそんなこと知らないから、そのまま投入 してし終わるか否かの時に木のくずが入ってたんでびっくりして、まあ回収しようとしたけど、ある程度はそのホッパーの中に入ってしまったんで一応報告して、まあ、ホッパーの中身は当然それは製品にはならないから捨てる羽目になったと。でそうしたところ、そのフォークリフトで、木くずを混入させちゃった張本人はそのことに関して謝ることもなく、ただ一方的に、ホッパーにその商品を入れるときには気をつけろと叱咤されたという話でした。 まあどっちが悪いとか誰が悪いとかっていう話ではなくて、まあちょっと予想外のトラブルがあって、それを発見することができたんで未然に防いだという話ではあるんですけど、まあまあまあ悪いのがその一人の人間が悪いからそれが起きたっていうことではなくて、ヒューマンエラーっていうことは、いろいろ生きていく中でもたくさんこの人間社会ではあると思うんですよね。それを当然そのエラーが起きないように気をつけてるけど、エラーは時々起きてしまうと。で、起きてしまった時の対処っていうのが大切であって、そのエラーが起きたこと自体は誰か一人の責任とか一人が悪いとかっていう話ではないですよね。このシステム、この世界のシステムっていうのは完璧ではないからエラーが起きる。でもそれは一人の人間が起因するってことの方が少なくて、複雑な要因が絡むということがあると思うんです。それを一人の人間が悪いみたいな言い方をしてしまうっていうのはどうかという問題だなという話です。でその人が、まあ、僕にそれを話しかけてたんで、ああまあ下っ端はまあトカゲの尻尾切りじゃないけど下っ端ってのはそんなもんですよねっていう話をして笑っていたと。で僕も同じようなことが実はあって、まあ一つの仕分けをするというような、ピッキングをするというような作業をしている。でそれを運送会社に出すという作業をしている。それでピッキングをするためのリストっていうのを最初にもらうので、そのリストをもとに、ピッキングをしていると。でそのリストに書いてあるものを間違いなく梱包して、運送会社に出すということをやってます。ところが昨日一昨日か、私が仕事が終わって帰ってきて家にいる時に電話がかかってきて、何事かと思ったら、21個だかもあるような、大量の出荷を私が忘れて帰ったと。これやってないんだけどどういうことですかっていうようなことを言われて、こっちももう驚いて、自分としては、やってくれと言ったリスト通りにやったし間違ってないと思ってました。ところが間違っていたと。でこっちもどのタイミングでどの時に何をどう間違えたのか散々ちょっと悩んで考えてたら、まあ頭が痛くなってきて、真面目にやってたのにどれを間違えたんだろうって本当に考えあぐて、でまあ翌日会社に行きました。そうしたところ、そのリストにはないものでイレギュラーのものが一件あったものを、私がその書類をどっか間違えておいて、でほっぽっていたので、その仕事をやらなかったんだと、お前が悪いんだという具合にされてしまいました。あ、そうか、俺はなんかそのもらった書類をボケていて見落としたのかと思って、ふともらったリストを見たところ、リストには通常の、仕分けのパターンと、あとはイレギュラーが入った場合のパターンと2種類その リストがあるんですね。で必ずイレギュラーがあった時はイレギュラーのところには出荷すべき商品は書いてあるんですけど、その日私が間違えたと言われた日のリストを見たところ、そのイレギュラーの商品は書いてなかったんですよ。だから書いてないものだから当然こっちは仕事をするわけがない。そうしたところ、その書類は あの別件でイレギュラーとしてあげたはずなのに、あなたが他の書類と混ぜ込んでぐちゃぐちゃにしたから間違えたんだと言い張るんですね。 でこっちもはっきりと何時何分に何をしてなどうだこうだということを覚えてないので、本当に書類を混入させてしまったのかどうかということも一つの水掛け論になってしまうんですね。ただ明らかにもらったリストにはイレギュラーの商品は書いていないと、まあ矛盾だらけだけど、結局は私だけが悪いという悪者にされて話が終わってしまったと。で結論から言うと、それは多分事務方が処理を間違えて、その出荷すべき荷物をリストに載せなかったと。それを私だけのせいにしてことを収めてしまったという事件ですね。まあ、このさっき冒頭に申し上げた、商品に木くずが入ってしまったこの事件と、まるで同じようなパターンですよね。一人の人間がパレットをフォークリフトで勢い余ってぶち壊してしまったと。で、その壊したパレットの木くずが、商品の箱の中にまでもめり込んでしまったと。でそれを知らないで作業者が入れたところ、木くずまでホッパーに入ってしまって、慌ててその作業を止めて、掃除して片付けたというようないきさつになるんですね。同じですね。自分がやったことを下っ端のせいにして押し付けて、下っ端が問題を起こしやがったという具合に やったというこの2つの事件、これは世の中にいっぱいあるトカゲの尻尾切りですよね。まあ、似てるのがウクライナ問題なのかなと思います。いろいろな陰謀論とかあったりとか、元ウクライナ大使の馬淵さんの話とかいろいろありますね。で国際社会の中で昔だったら、スターリンから続いたソビエト連邦という共産主義の国というのは昔は憎まれていましたよね。世界中からっていうか、アメリカが憎んでましたよね。ところが、今プーチンさんになって、プーチンさんは首相とかじゃなくてもう大統領です。資本主義になり、一応自由の国になり、ファシズムは終わり、社会共産主義ではないことになっている。そのロシアで、ウクライナで何かが起きたと。でいろんな要因があって何が起きたか分かんないけれども、実際のところは、結果から言うとプーチンさんは侵略とか虐殺とかをしてはいないと。でも犯罪を取り締まる的なことはしたかもしれない。あとは内乱はあったかもしれない。それを国際社会で力のあるメディア、力のある国たちが、プーチンが悪いと生やしたて、何も知らない民衆たちの憎悪を買おうとしている。で、ロシア一国が悪い、ロシアだけが悪いみたいなことをやろうとしている。これは今のウクライナ問題だと思うんですよね。で真実を誰が知ってるかって言ったら、おそらく我々民衆はね、あのネットやテレビからしか情報がない、しかもネットやテレビは正反対の意見を言ってるから、一体どっちが正しいんだ、分かりはしないというやつ。これはコロナパンデミックとかワクチンの問題とかとも全く一緒ですね。でここから言える抽出できることっていうのは、まあ上司と言われる人、力のある人間が もし間違いをしたとする、でそれが最高権力者じゃなくて、例えば中間の位置にいる人間で間違えたんなら、正直偉かろうがなんだろうが、あごめん私が間違えたって言えば、そこはそれで丸く収まるはずじゃないですか。それが 立場が弱い人間を捕まえて、こいつがやらかしやがったんだっていう具合に吊るし上げる、まあ、ロシアもしかりロシアがやらかしたんだって NATO が吊るし上げようとする、これはもう暴力ですね。だから力がある人間が、支配をし、たくさんの人間を収めたいのであれば、そういう暴力っていうのは許されることではないと思うんですよ。不公平だし、で偉い偉くないっていう論理もあるかと思うんですけど、一体全体人間の中で偉い偉くないなんて本当にあるんだろうかという疑問を感じるし、何よりかにより、いや間違いを犯した人間が間違いを犯しましたと言わないということで出てくる歪みと、暴力的な抑え込み、こんなことがあったからクーデターを繰り返し、戦争を繰り返し、略奪を繰り返したのが今までの歴史なんではないでしょうか。私たちはバカではないんだから、同じことを繰り返してはいけないと思います。で、僕も、それから今日私に話しかけてくれたその人も、まあ、要するにはめられた側にしてみれば、ロシアもそうです、プーチンさんもそうですけど、はめられた側にしてみればものすごい精神的なストレスを受けますね。まあだから、なぜこのタイミングで僕自身にもこの問題が起きたのか笑ってしまうんですけど、まあ家族というものでいけば、お父さんがいてお母さんがいて子供がいると、これで見ていけば簡単なんですけど、お父さんが何か失敗をする、それでごめんねって言えばいいものを、子供がやったんだ子供がやったんだって子供のせいにして、責任をなすりつけると、こんなことをいつまでも、我々はバカじゃないんだから、こういう幼稚な対処方法っていうのはいい加減この世からなくなっていいんじゃないのかな、なくならせないとダメなんじゃないのかな、そうしない限りドメスティックバイオレンスの問題や、いじめはなくならない、絶対に失礼しました。なので今回はそういう世の中をねじ曲げるやつらよ、ねじ曲げないでください。どうか偉かろうが神だろうが仏だろうが、間違いは犯すんじゃないんですかってことですね。間違いを犯した時にプライド、これ一つプライドを一個捨ててごめんなさいって言えたら、そこで全ては丸く収まるし、例えば一番最初に話した食品に木片が混入したっていう問題も、その作業当事者が気づいてそこでストップをかけたことによって、食べ物に木片が入るって大問題を未然に防いだわけじゃないですか。だからヒューマンエラーから起きた事件もそれで解決できたわけです。でその解決に向かうにあたって、まあ悪意があったわけじゃない上司も、ただ間違えちゃったと。で下の人間も、あ、間違えちゃったった、偉いやつも間違えることがあるっていうことも分かってる。でも下の人間としては、あ、ごめんね僕が間違えちゃったって言ってもらえれば、それで収まる、綺麗に収まるはずですね。それが結局そのことには触れずに、あなたちょっとそういうの入れるときにちゃんと 見なきゃダメじゃないかって責める、これはもう自分の問題を置いなかったことにして、俺は偉いんだからお前に謝る必要はないみたいなことですよね。これはもうなんか人間の考え方じゃないですよ。 動物ですよ。犬猫とかでも、まあ、飼ってると、糞尿しますが、大人になった犬猫はもちろん犬猫だから自分の排泄物は処理できない。人間が処理してやると恥ずかしそうに蹴ったりとか砂をかけたりする。あれと同じですね。私たちは人間なんですから、そうじゃないことができるんであれば、犬や猫と同じようなことを、人を、管理する立場の人間がやったらおしまいじゃないかなと思いますね。これをもっと論理拡大していくと、プーチンの問題も、プーチン大統領ウクライナ問題もまるでそうですよね。成熟しようとしている社会の代表者がジェノサイドって言いましたね。バイデンは虐殺者だと。何を知っててそこまで断言していいのかというところですよね。本当にプーチン大統領が虐殺ジェノサイドなのか、そんなことの確証も取れないうちに、一国のアメリカの大統領ジョー・バイデンが虐殺者であると発言する。これは暴力ですよ、言葉による。見たのかと。何を知ってるんだと。何を知っていてそこまでのことを言うんだということですね。だからプーチン大統領が偉いと思うのは、その言葉を言って聞いて受けてアメリカに宣戦布告をしたりしないという。今までの頭のおかしい国の代表であれば、侮辱である、宣戦布告であるということになっていたんでしょうね。でも社会が成熟し、文明が発達し、人間自体も成長し、プーチン大統領が大人の対応してるから、それが収まっただけであり、未だにそんなことをやってる人間は、その代表というところから降りてほしいですよね。いる資格はないですよ、そこに。まあ、今回は結局そういう私の仕事仲間の事件、私の事件、プーチン大統領の事件を取り上げて、ちょっと問題提起をしてみたいと思いました。僕自身もいろんな仕事をしてきた中で、人のを管理しなきゃいけない立場にあった時、すごい気をつけたのは、自分がミスしてしまう、でそれを、あ、ごめん、ミスしちゃったっていうことを言うのはとても恥ずかしいということは僕自身も体験してます。とても恥ずかしいけど、僕はその恥ずかしさを乗り越えて、すいません、僕が間違えました、ごめんなさいねって言ってきました。言わない限りはその場が丸く収まらないからなんですよね。だからこれからの世の中、やっぱり今現在人を管理しなきゃいけない立場にいる、代表的な立場にいる人間たちはもう全員肝に銘じてほしいです。何か問題が起きた時、それが自分自身の間違いでもある時、それは自分が間違えましたと認めなくちゃいけないと思います。僕なんかが子供の頃に散々聞かされたり見たりした話、アメリカ初代の大統領のジョージ・ワシントンの話、桜の木を綺麗だからと折って逃げて、それが誰が桜の木を折ったんだっていう責められると、子供の頃のジョージ・ワシントンは。それで正直に、私が桜の木を折ったと言ったと。だからまあジョージ・ワシントンっていうのはアメリカっていう国を建国できたんだ、立派だなという話があって、でこれがまあ陰謀論でいくと、この人は実はまあドイツ出身のアダム・ワイス・ハープトという人がジョージ・ワシントンじゃないのかなっていうような話があったりして、イルミナティを作った張本人だって言われていますが、まあ、イルミナティっていうのは宗教団体ですよね。要するに新興宗教みたいなもんですよ。だからそれが神を崇めるんじゃなくて、悪魔と言われるものは あがめる、まあ、どっちにしても何かをあがめるというのは自分より能力が上のものを尊敬してそれの真似っこをするっていうのがまあ宗教ですよ、簡単に言ってしまえば。それで、まあ、結局はどうだっていい、その人にとっての神がどれであろうと関係ない、善悪なんかない、力があるものの力を使おうとするのが宗教です。で、まあ、最高位である神に反発するのが悪魔と言われてるが、その悪魔と言われるものももともと神官、神様の、下っ端にいた人間なんだけど、神様はやり方が気に食わないから俺が神にとって変わってやるっていう具合に反抗したのが悪魔ルシファーと言われる、その神官であると、もともとは。まあ、そんな話がありますけど、まあまあまあまあ、いずれにしても、もう物事、世の中を丸く収めるには、上に立ってる立場の人間が失敗したときに、失敗したごめんねって言えること、これからの世の中、じゃないと、結局は悲劇、悲惨さ、いじめ、人種問題、それから疫病にしても何でもいい、パンデミックにしても何でもいい、収まらないですよ、絶対に。これをやってしまえば、管理する人間が間違ったら間違ったって言えなければ、それでその責任を転嫁された下っ端はもうただ苦しむだけですよ。僕も寝れなくてバッて倒れるように寝て、その日は2時に起きてしまって、一生懸命記憶の糸をたどったんですね。どこでな、どのタイミングで何を間違えたのか。それぐらい悩み苦しみを当事者に与えるもんですよ。責任者が責任を転嫁する、間違った人間が間違ったって言わないでそれを隠すこと、これは本当に最悪なことですよ。まあそんなことで面白い3つの事件を取り上げて今回のラジオを収録してみました。世の中が良くなればいいなとしか思ってないです。平和になってほしいなと思っています。そんな平和への気持ちを込めて今回はこのラジオを締めたいと思います。ありがとうございました。